2000。
はい、始めました。学生に最終防衛戦線第124回です。
はい。
はい。おいとしましたは、バンです。今回も、たかしさんはお休みということでですね、一人語りするのも忍びないので、ゲストをお呼びしております。翔太さんです。
どうも、翔太です。
はい。
お久しぶりです。
ご存知ない方も多いかと思いますが。
2年ぶりくらいだからね。
多分2000年ぶりそんなもんで、ね。最近会うこともあんまりできてるので、あれなんですが、はい、今回のテーマ的にちょっと翔太をお呼びしなきゃダメかなと思い、はい、まあ、お呼びしました、はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。
はい、で今回はゴジラっていうか、今日ハリウッドもなってたね。今回やってるゴジラだね。
ゴジラね。そうそう、ゴジラ全般を含め。
そうだね、うん、まあそれを、あと今回今やってるちょうどゴジラを中心として、
うん、
まあ周りの、まあ、ゴジラもやっていこうかなっていう、うんう
ん、はい
はいはいはい。で、俺が知り得る限りのゴジラ一番詳しい人が翔太ってことで、
うん、はい、
翔太をお呼びしました。
4年前に2分間ぐらい俺語りました。
いわゆる2000年早期、
ね、2000年ゴジラを2分ぐらい語ったので、
そう
覚えてる人はもう一回聞いてみてください。
そう、方向性が全く見えない時の2000がやってた時の、
そうなんで、その時の知識を入れてね。
あ、はい、ちなみに9、人生のホームページの方なので。
あ、そうでした。そんなに昔ですか。
ぜひ探していってください。はい。そう。何から話してこれ。
ねえ。
まあ、とりあえずこれを話す前に、うん、俺と翔太がどれぐらいゴジラを知っているかということを言っておかなきゃダメかなと、はい。でも言うてね、俺はね、多分、同年代のゴジラ見てきてる世代から、ちょっと毛が生えたぐらいの知識しかない人かな。俺が生まれて初めて見た映画がゴジラ対モスラ。
ああ、そうなんだ。
だった人。で、モスラがゴジラにやられるのを見て号泣して、
ピュアすぎるだろ。
じゃあ、なんかさ、あのモスラめっちゃ可愛くなかった。
可愛かった。
そう。
いや、可愛さを押し出してんだよね、あれ、ね。
そうなんだよね。うん、なんかそれでさ、こう、で、バトラのさ、あ、この話か。
あ、いいわ、いいわ。
そう、まあ、それから始まり、うん、メカゴジラ、ゴジラ対メカゴジラ見て、うん、で、スペースゴジラ見て、ぐらいだな、リアルで見たのは。うんうん、で、あとは、後追いで、初代のゴジラと、あと2作目、うん、ゴジラの逆襲、うん、見たぐらいの知識。です。だから、ゴジラファンというにはちょっと首かしけるぐらいの本数しか見てないかなっていう感じの。うん、あ、ハリウッド版ゴジラ見ました。
あ、まあ、今回ね。
98年。
前のやつね。
そうだわ。
俺は、初めて見たゴジラ映画はね、劇場でメカゴジラだったんだけど、
うん、
そっから平成シリーズは全部欠かさず見に行って、
ほうほう、
で、小学生の時の俺の趣味が、レンタルビデオ屋に行って、うん、昭和時代のゴジラを借りるっていう趣味だった。
だいぶニッチな趣味だね。
そうそうそう。だから遡ってどんどん見てってさ。
なるほどね。
そうね。で、大学入ってから懐かしいなと思って、いろいろ調べてたら、うん、なんか、どの映画のスーツがどの映画に流用されてるとかそういう話まで
。あ、マジで
見てしまうぐらいの感じです。
あ、なるほどね。じゃあ、俺さ、学校、学部時代の、うん、話だとさ、うん、あんま翔太の、そのゴジラ好きってのはあんま出さなかったじゃん。
出してなかった。
出してなかったじゃん。だから、なんか、普通のなんか、その辺にいる大学生っぽいなって思ってて、で、ふとした時にゴジラの話が当たってた時にめっちゃ熱く語られて、若干引いた覚えが
ね、そうなるんだ。
そうそうそうそう。それでゴジラこれ面白いかなっていろいろ進められてみたいな。で、初代ゴジラ見て、あ、ゴジラってこんなんだったんだみたいな。
うん、意外とあのイメージないからね。
そうだね。じゃあ、うん、特に、俺ら世代とか、平成ゴジラに触れてきた世代はさ、うん、こう、単純に娯楽映画として見てる節があるから、ね、うん、まあ娯楽映画なんだけど、
うん、
やっぱそのバックグラウンドみたいなのをあんま知らなかったなっていうのがあって。
でも、僕はあれ、ミレニアムシリーズは1回ずつしか見てないんで、あんまりわかんないです。
ミレニアムシリーズとは、
ゴジラ2000ミレニアム以降、
ほんほんほん、
ファイナルウォーズまで。
平成ゴジラの中の人格格みたいな。
いや、平成ゴジラはね、95年のデストロイヤーで一回死んでるでしょ。
あ、そうなの？
うん。ゴジラがメルトダウンして死ぬ。
へぇー。
で、そこで最終回ですからって言ってたのに、
うん、
やっぱり、つって、2000年に復活させて。
あ、そうなんだ。3代目ってこと？
それを言うとね、すごく長くなるよ。
マジで？あの、ちなみに言うと。
あ、じゃあ、ゴジラの基礎知識ということで。
そうだね。とか。そう、とりあえず、初代ゴジラ、
うん、
一作目のゴジラは、まあ結局、一作目で死んじゃってる。
うん。二作目死んでるね。
そう。で、二作目のゴジラの逆襲ってやつから、
うん、
実はゴジラは二体目がいたんです、みたいな話になって、そうそうそう、うん、そっからずっと続いてるんだな、ぐらいの知識俺はあったんだよ。
ね、で、この二体目のゴジラが、まあその作品作品で性格違うんだけど、
うん、
ずっと生きてて、70年代最後のメカゴジラの逆襲で、海に帰って終了。
それは昭和、まず昭和。
昭和、
うん。
で、84年のゴジラってやつで、
うん、
全く世界観リセットされて、
ほう、
初代と直接繋がってるんだよね。
あ、84年。そうなの。
はあはあ、これが3代目って言われてて。
マジか。
で、このゴジラが、その後ゴジラ対ビオランテ、ゴジラ対キングギドラの途中までいて。
うん、途中まで、
う
ん、
そう。いろいろあって、
うん、
ゴジラ対キングギドラの途中から、全く別個体のゴジラが4代目として出てく
る。あ、全然知らなかった。そうなんだ。
ね、
で、映画の途中で変わるってこと？
そう。
へぇー、はぁ、
あ。いろいろあんだわ。
あ、いろいろあった。はぁ、あ、はぁ、
あ。で、デストレアで死んで、
うん。
で、ミレニアムシリーズからは、今度一作ずつ世界観リセットされて。
なるほどね。
全部それぞれ直接初代と繋がってるみたいな感じで。
はぁー。何代目かってのは、微妙なんだ。
いろいろ諸説あるの、だからそこで。
なるほどね。
4代目までは多分統一だと思う。
ああ、なるほどね。
っていう感じです。
はい、ありがとうございました。
おう。
そんな感じでですね、
おう、
まあ、翔太のゴジラの知識が引き出されたところでですね、まあ、今回のゴジラ、どうだったのっていう話があるわけですが、
ね、
まあ、ネタバレが、いくらかありますので、
はい、
ご了承ください。
まあ、それはいつもそうだよね。
いつものことです。で、なおかつ、今回は、シナリオがない輪にかけて、事前の、練り合わせもないので。
そうなんですよ。
だいぶぐだぐだトークになると思いますので、
はい、
その辺もご了承ください、はい、ということで。
よろしくお願いします。
はい。やっていきましょう。多分、脇道にもそれまくる
だろう
なっていうのはあるし。
ね、
じゃあ、今回のゴジラ。
うん。
単純にどうでしたっていう。
一言で。
一言で。多分、良かったか良くなかったかっていう。うん、
いや、良かったです
よ。うん。俺も良かった。
普通に楽しかった。
そう。
して。
そうなんだよね、
うん。
なんか、まあ、ハリウッド版のゴジラが、
ね。
まあ、俺、毎回言ってんだけど、ジュラシックパークのニューヨーク出張版っていうさ。うん、
そうなんだよね。あれゴジラじゃないよな。
そう、ゴジラっていうタイトルを抜きにしても、単なるクソ映画で、
うん、
下手に日本人がゴジラっていう名前で見に行ったからこそ、
うん、
もう怒りしか感じないみたいな映画に、
ね、
なってた
んだ、ね。なんかアメリカ人も怒ってたもんね、やってね。
あ、そうなんだ。
こんなクソ映画ね。
もう、そう、そんな感じだったから、うん、まあ、個人的には、その映画を見てたせいで、ハードルはめっちゃ低かったんだよ。
うん、
まだどうせハリウッドが映画化したな、みたいなのもあったし、うん、予告編では、見てたんだけど、
うん、
その時ハリウッド版でさ、本当になんかこう、恐竜のさ、
うんう
ん、スタイリッシュ恐竜みたいな感じだった。
そうだね。
じゃなくて、本当になんか、ゴジラっていう感じの、ビジュアルだったから、
うん、
それはそれで、そのハードルが下がった上で、期待もできたっていうので、
うん、
まあ、今考えるとあれが見る前から結構もう、評価は決まってるのかもしれない。
そうだね。ちゃんとゴジラやってるぞっていう感じで押し出したもんね、
う
ん。
そうそうそう。で、まあ、中身も後から多分言うだろうけど、中身も結構中身で良かったので、
うん、
としてはね。だから、まあ、もろ手を上げるぐらいでいいんじゃないかなっていうさ、うん、感じだった。
うん。まあ、中身でいいとこは後で言うけど、
うん、
率直に思ったのが、新しく何かを作るわけじゃなくて、日本で人気だったゴジラっていうのをやるっていう上で、
そうだね。
非常になんか監督がその日本のゴジラに敬意を払ってたというか、
うん、
そっからいろいろ引っ張ってきて日本人が喜ぶような感じに作ってくれてたなっていう、
そうだね、
感じはあるんだよね。
そうだね。 なんかあんま、うん、なんだろうな。そう。なんか、昔、そう、今、いや、日本人だからさ、うん、日本版のゴジラっていうのにはさ、やっぱ嫌顔にもこう、思い出があるじゃん。
うん、
特に、まあ、俺ら以上の世代というか、うん、まあ、俺らも含めて、
そうね、
この辺の世代っていうか、うん、やっぱ、その、全然意識しなくてもゴジラに触れてる世代だからさ、うん、ゴジラってこういうもんっていうのは固まっててさ、うん、で、それを、こう、ハリウッド版で、そのままやってくれるっていうことに対しての、うん、こう、なんていうの、無条件の嬉しさみたいなのは感じてた。
う
ん、
そう。ずっと。それを結構、なんか分かってくれてたというか。
そうだね。そうそうそう、そう。
いろいろオマージュも出てきたし。
ああ、そうね。その辺の話も、
うん。
確かに。あの、なんか、その辺の話で言うとさ、一番、その、まあ、物語の中ではあんま関係ないかもしれないけど、うん、やっぱパロディというか、うん、ゴジラ、初代ゴジラ、特に初代ゴジラだよね。うん、のオマージュみたいなやつ結構出てきてさ、うん。やっぱ俺が一番思ったのは、登場人物だよね。
登場人物の名前とかね。
そうそうそうそう。まあ、芹沢博士が一番でかいんじゃないかな、うん、あの、渡辺謙がやってたやつね。まあ全然立ち位置は違ったけど、
うん、
やっぱ芹沢博士っていう名前が出てくるだけで、やっぱ初代ゴジラ見た、うん、見たら、言ったら、おーみたいな。ちゃんと、だから監督が、初代ゴジラを知ってるっていう、
うん、そうだね。
ことが分かるっていうさ、ところとか、まあ、あと想像だけど、多分、たかしっていうのが、あの、初代ゴジラの、博士役の人が志村たかしっていうんだけど、うん、多分そのたかしから来てんだろうな、とか、思って、隼人って誰なのかな、よく分かんなかったけど。
一応、予想はしたよね。この前ね。
ああ、そうだ。
なんか、ミレニアムシリーズの中尾明さんが演じてた総理大臣じゃないか
そう、そう。マジで、そこから引っ張ってくるんだって。なるほどね、って思って。
だったような気がするんだよな、
うん。
うん。
っていうところかな。やっぱ一番でかいところと言ったら。
ね。あ、すっげえマニアックな話でいい。
いいよいいよ。
オマージュっていうところで、
うん。
ちょっとね、この前にワンちゃんにはメールとかで喋ったんだけど、
うん、
あの、鳥がね、鳥の群れがゴジラと一緒に、去っていくシーンっていうか、
うんうんうん、
飛んでいくシーン、
うん。
あれがね、84年のゴジラのオマージュなん
だよね。なるほど
ね。基礎、うん、本能があるってゴジラに。
はいはいはい、
鳥が、またいどりが飛び立つ方向に連れられてゴジラが動いていくっていうシーンがあって。
うんうんうん、
そこと鳥の色とか群れの感じとか全く同じで。
え、カットとか、その、
カットは違うんだけど、
あ、
白い渡り鳥の群れがハーって来て一緒にゴジラが去っていくっていうのが被ってんだよね。
なるほどね。
わざわざやんないよね、それ。
確かにね。
そんな細かいとこまで、まあ俺も細かかったんだけど。
確かにそこに気づくかっていうとこあるけど。
あれ嬉しかった、ちょっと。
なるほどね。うんうんうん。なんか、あれでしょ、芹沢博士自体も、あの、初代の芹沢博士自体もなんか、うん、映像で
なんか俺出てきた気がするんだよね。なんか、こうやって倒されたみたいなのが、映画の中のちっちゃいモニターの中に白くれてなんか映ってて、なんか、初代の芹沢博士の水中の後ろ姿がなんか映ってるような感じ。
なるほどね。
ただなんか、スルーされたけどね、そのまま。
あー、うん、そうかそうか。そう、だから、やっぱ、その、ハリウッド版で、
うん、
こう、日本版のゴジラちゃんと知ってますよっていうのをさ、うん、出してくるってことはさ、やっぱその、それもちゃんと加味した上で映画作ってますよっていうことの裏返してもあるわけで。
そうなんだよね。
やっぱそこに、そこで嬉しいっていうさ、うん、なんかこう、それがもしも反映されてるか反映されてないか、どちらにしろ、それを知ってくれてることが嬉しいっていうのはあったな
って。今までいっぱいあったじゃん、なんか。あの、昔のハリウッドのゴジラもそうだし、うん、ドラゴンボールもそうだしさ、全然なんか、日本の原作ペーンしたような、
そうだね。
ハリウッド版っていっぱいあったでしょ。
そうだね。まあ、全く重量感ないゴジラだったりとか、うん、カメハメハで HP 回復したりとかさ、お前ホイみたいなそれっていうさ、あったりね。
やっとちゃんとなんか組んでくれたかみたいな。
うん。そう、うん、あれなんで、最近、てか、うん、やっぱりなんかゴジラ、とかの特撮系って、うん、まあ、アメリカとか、外国でも結構放送されてるみたいでさ、うんうんうん、ゴジラファンって結構いるんだよ、うん、外国の人でも。で、そういう人たちが映画監督になるような世代になってきてて、うん、割と、その、 怪獣映画とかで、ゴジラオマージュっていうか、まあ日本の特撮オマージュみたいなのが結構出てきてて、うんうん、まあ一番最近で言うとやっぱパシフィックリムっていうのがあってさ、うんうん、まあギリルモデルトロっていう、うん、なんだろう、まあ、見た目は、うん、かっこいい、簡単な見た目言うけど、庵野秀明とか、うん、まああの、ガンダムダブローの水野誠二とか、うん、細田守とか、あの辺にすげえ近い感じの、まあ完全にオタクなの、オタクな感じの人で、まあでもすげえ技術ある人なんだけど、うん、その人がパシフィックリムで、まあゴジラオマージュみたいなことをしてくれてて、うん、まあ、それの最たるものとして、今回ゴジラが出てきてるっていうところ、
うん、
で、まあ嬉しかったってことなんだけど、やっぱだから、その、まあハリウッド版のゴジラから比べて、だんだんそのやっぱりその、日本の怪獣ってどういうものかっていうのがだんだんこう、
そうだね。
うん。うん、なんかこう、知識として蓄積されてきてるのか知らないけど、うん、やっぱ今回のゴジラもやっぱ重量感あって、うん、なんか若干は、ブタバだったけど。
そうだね。
やっぱ
なんだろう。かっこよくはないよな、見た目な。
そう、でも、やっぱゴジラ、あの、俺さ、すごい、あの、すげえ細かいところ、細かいっていうか、うん、俺ゴジラの一つの魅力だと思うのが、よく見るとつぶらな瞳っていうのが、俺結構好きで、
ああ
時々アップになるじゃん、ゴジラの瞳って。ね、で、今回のゴジラも、割と目つぶらなんだよね。うん、主人公と若干こう目合わせる時とか、うん、なんかああいうの見てさ、あ、この人分かってるとか思
って。確かにそこは一番マニアックかもしれない。
なんか思って、そう。そうね。っていう、なんかは、外面的な部分ではあるけど、うん、面白かったなと。
そうだね。まあ一応中身っていうかもう率直な分かりやすいところで言うとこんな感じかな。
そうだね。
うん。
じゃあ、ちょっと、まあ、でも、言うて、あれだよね、一つ二つは言いたいことあるよなっていうところがあるから、あ、うん、まあ中身の話に、
うん。
入っていきたいかなと、思うんだけど。
うん。
中身割と二人とも見て時間が経ったので、
そうなん
です、ね、あんまりね、ちゃんと思い出せない部分はあるんだけど。
中身で。ストーリー的な。
ストーリー的な。
ところでかい。ストーリー的なところで言ったら、いや、いきなりこの話しちゃっていいのか、あれだけど。
いいよ。
ゴジラって一体何の作品なのっていうところで。
本当に天皇団いたね。いいよ。
おいや、もともと、第五福竜丸事件の、
水爆だよね。
そう、水爆実験に対しての核って、こんなひどい人災なんだよ。そういう怖いもんなんだよ。っていうことに対するアンチテーゼ。
うん。
で生まれたのがゴジラ。
うんうんうん。
だっていうところなんだけど。
そうね。初代ゴジラが、それ、うん、その、水爆実験のせいで、もともと、その、水中で静かに暮らしていた、海中で静かに暮らしていたゴジラが、住む場所がなくなっちゃって、うん、で、それで、まあ、日本というか、まあ、海上に出てきて、人類を襲うっていう、うん、まあ、言ってみれば、水爆実験で、こう、被害を被ってしまった日本の、うん、まあ、怒りの、オマージュって、怒りのあの、なんていうの、暗喩というか、
うん、
っていうものとして、まあ、54年のゴジラが、うん、初代ゴジラが、出たんだよね、
うんうん。っていうところが、まあ、発端なんだけど、今回のハリウッド版のゴジラって、描かれてたのかもしれないんだけど、ゴジラってそもそもなんでいるのかっていうところが、
うん、
あんまり描かれてなかった。っていうか分かんなかった。
うん、
正直。
そうだね。
で、まあ、その、ビキニ環礁の大学クリマ事件の水爆実験はそこそこに、その後のソ連とアメリカの核実験はそのゴジラってやつを殺すためにお互いやってたんだ。
うん、
実験と言いつつ、っていうような方向に持ってってて。
そうだね。
あれ核実験正当化してんのっていうふうにちょっと最初俺は捉えたんですね。
初代ゴジラとは順序は違うんだよね。
うん、
ゴジラありきの水爆実験か、うん、水爆実験があったからこそのゴジラかっていうので、差異があるかなっていう話、うん。
そこちょっとね、不満だったんだよね。
まあ分からんでもない。
うん、
特に初代ゴジラ知ってる人からすると、
うん、
そうなるよね。
そうだね。テーマをぶっ飛ばしてるな。
なるほどね、
うん。
確かに。それはあるかもしれない。
ま 言いたいとこはこんなとこなんだけど、
うん、
まあでも最終的にね、ここもなんかカバーしてくれたかなっていうとこ何か所かあって、
うん、例えば、
まあ、例えばそのまあ一番はね、
誰？
さ、芹沢博士。
あ、芹沢博士。
渡辺謙二です。芹沢博士が、その、広島の原爆の話をした時に、
そうだね、
この時計は止まってるんですって。
うん、
その話をした時に、アメリカが作ってる映画なのに、
うん、
特に否定も肯定もせず、
うん、
あ、みたいな感じの顔を登場人物、アメリカ側の人物させて、
うん、
そこで終了するっていうところ
は、うん、割と原爆のさ、うん、あれだ、渡辺謙がさ、時計読み切ってさ、
うん、
8時15分で止まってる時計っていう。まあ、8時15分って言えば、やっぱ広島のさ、原爆時、うん、の、解かれた時間っていうのさ、
うん。
だからあの時計見せるだけで、説得力を持たせれるよねっていうのを、アメリカ人がやったっていうのは、うんうん、おー、よくやったって思って。
そこもなんか、客観的に見てさ、うん、今回の映画って、うん、なんか、ゴジラを殺すために核実験やってきて、今回も、その、懲りずに、
うん、
ムートーっていう別の怪獣出てくるけど、ムートーとゴジラ両方殺すためにさらに強力な核を使うって話を、アメリカが提案してるときに、日本人の芹沢博士がそれがダメだって止めて、
うんうん、
でその止める理由っていうのは、これだって広島のことを出すっていう、
うんうんうん。
そこに対して何も否定も肯定もしないっていうところね。
うんうんうんうん、そうだね。
アメリカらしくないな。
確かに。そう、確かにね。
うん、
てか、そう、さ、広島の話するのってさ、うん、結構一瞬じゃん。
うん、
まあ、10分、長くて10分か15分くらいだと思うんだよね。
うんうん、
でさ、やっぱ、これがもしも、日本の映画だったら、
うん、
すごい短絡的に出してきやがってって俺は思っちゃう
と思うん
だ
よね。うんうんうん、
ただ、ハリウッド映画で、外国の人がそれ出してくるっていうことの、特に当事者の人がやってるわけだからね。加害者も、加害者側がやってるわけだから、
うん、
そこに対して、だそれも加味してたけど、やっぱ思うところはあるよねっていうかさ。
そう
よ
ね。
よくやってくれたな、この人っていうのがあって。
うん。
あと今、ジャカモヤさんだけどさ、やっぱその、ゴジラについて、
うん、
こう俺が外してほしくないところは、うん、人が何をしようが、
うん、
ゴジラは、
うん、
それを意に返さないっていうか、
そうそうそう、
人が何をしようと、何もゴジラの行動には変わりがないんだよねっていうさ、うん、まあ、人間の無力さっていうか、うん、まあ、ある意味ゴジラが天才であるっていうか、うん、天の災害ね、
うん。
そう。まあ、人はゴジラの行動を結局のところ見てるしかない、
うん、
生還してるしかないっていうところの無情さっていうのが、やっぱゴジラとして外してほしくないかなっていう部分があって、
そうだね、
で、まあ、ハリウッド版の場合は、
うん、
完全に人間勝利だったんだよね。
そう、あそこね、傷つけられるしね、人間の兵器でね。
そう、てか、俺、なんか、ただでさえ、その、一番でかいさ、やつ、か一番その、ハリウッド版だとさ、
うん、
こう、ビジュアルになってるやつは、途中で殺されるし。
うん。そうだね。
マジかよってなるから、お前マジかよ、ね、お前そこ外すのになったじゃん、ちょっと。まあ、それから考えるとやっぱさ、
うん、
その、今回のゴジラって、
うん、
その部分外してなかったのは、うん、俺、やっぱ一番評価するのが一番でかかったと思う。
うん。
うん、
そうだね。
と思う。
うん。
うん、まあ、そうかな。それが言いたかったことかな。
そこをね、前のハリウッドを外したからな、言いたかったよね。
そうそうそうそう。
うん、まあ、報いを受けて日本のゴジラに瞬殺されるんだけどね、その。
あ
昔のハリウッドゴジラ。
なんかあったね。やっぱり魚介食ってダメだ
ね。やっぱマグロ食ってやつダメだなって。しかもゴジラじゃなくてジラっていう名前で出て
くる。いわゆるローマ字、ローマ字で英語で言うゴッドが抜けてる。
ゴッドが抜けてジラ。今回はね、もう、原始生態系の頂点に立つ神だっていう話で出てきたもんね。
うん、出てきた、出てきた。
そんぐらい絶対的な存在だよっていうところで。
そうそうそう。あ、ごめん、これさ、ごめん、また表面上の話に戻っちゃうんだけどさ、うんうん、ちょっと忘れないうちにっていうかな、
うん。
俺さ、最後の戦いが最高だったんだよね、ゴジラの。
う
ん。結構、それまでは、うん、なんだろうな、 結構さ、このゴジラ長かったんだよ。
うん、
上映時間が。うん、だから若干誰出て、うん、あーもう早く最終決戦してくれやって思ったんだけど、その最終決戦のさ、そのムートとゴジラの戦いがめっちゃ面白くて、うん、まあ一番最初におっってなったのは、うん、しっぽローリングソバット。
なるほどね。あれよかったな。
そう、
うん。
で、あれでさ、オスムートだっけ、なんかちっちゃい方だよね。ちっちゃい方がローリングソバット倒されて、うん、つえゴジラってなってさ、確かにあんだけ巨大なさ、ゴジラが、尻尾でさ、やったら、確かに超ダメージ食らうわ、
うん。
ところからの、
うん、
ゴジラ光線。
あれやばかった
よ。あれってさ、出さないのかなってずっと思ってて。
出さなかったのね、ずっとね。
で、なんか、まあ、リアル路線に行くで行くとしたら、まあ、するのないかなって思ったけど、うん、ただ、そばっとの時点で、うん、やべ、トリッキーな動きしたと思って。あ、トリッキーなので、
そうだね。
あ、これ来るかも来るかもって思った時に、ちょうどその、来るかもって思った時にちょうどスペシウムコーションね、コーション出てきたから、やべえ、来た、ね、ゴジラだって思って。
なんか、出ないのかなと思ったら、あれ、背びれが青く光り始めた
って。そう、あ、そう、
写真。ちょっとね。
そう。
光ったってね、ちょっと、ゾワってきたんだよね。
そう、背びれが、そう、光を受けて、その後にスペシウムコーションって感じで、ウルトラマンじゃねえんだから。
あ、熱戦ね。
熱戦っていうさ、その一連の流れもちゃんと組んでくれてるんだっていうのと、うん出たーっていうのとて、すげえ、そこで盛り上がってさ。
で、そこまでさ、この、ハリウッド版のゴジラで、ゴジラ対ムートがちゃんと書かれてなかったんだよね。
うん、そう
なったら出てきて、なんか戦ってるらしいなっていう描写もあったけど、バトルが描かれなくて、
そうだね、
こういう路線で行くのかなって見せたら、ガチバトル始まってさ、最後。
そう。
噛みつき合いながらみたいな。
そう。しかもさ、一回、その次の話だけど、ゴジラ倒れつつの、最後、奮起して、ラスボスのそのメスムートにさ、もう口グムズ掴んでさ、もうダイレクトこう熱戦ですよ。ブワーつって、だいぶゲロ吐きみたいな感じで。あれはね、あの盛り上がったと同時にクソ笑った。
いや、口の中に攻撃するってね、結構ゴジラ得意
なの。あ、そうなんだ。いや、あれはね、本当に笑った。で、その後のその首からさ、舌がボッとって落ちるあたりとか、あの辺もなんかめっちゃかっこよかったなと思って。
うん。
だからなんか、そのそこまでのこうアクションを、ゴジラのくせにアクションを抑えてんなって思ったのは、そこのための布石だったんだって思った時にめっちゃ感動した。
いやー、よかったね、最後の戦いはね。
そう、あれはよかったね。そうだから その前の主人公と目を合わせてるシーンとかも、なんか、その、なんつったらいいのかな。意思疎通できる相手じゃないのに、なんかこう人間の意を組んであげてるっていうか、
まあね、なんで戦ってんのかは謎なんだけどね。
そうだね。
あいつらが。
確かにね。まあ、なんか、もしも、あれだと考えるとしたら、あれ、セレザザー博士が言ったのは、そのゴジラは調和の使者だから、
ああ、そうだね。
とは言ってたけど。
地球の調和を保つために。
うん。にゴジラはいるや
ん。
そう、てか、なんだろうな。ゴジラってさ、こう、あんま、俺が見てきてる映画の中ではあんま言われてないけど、やっぱゴジラって、監視者っていうかさ、人間が、あまりにも足を踏み外すようだったらお前ら滅ぼすよみたいな存在っていうかさ。だから要するに調和の人なわけ、その自然と人間って言った人間があまりにも自然の方を投げ出しすぎたら、お前ら潰すよみたいなのをこう内包しているような存在で。で、そういう調和っていうところも映画の中では表現されてて、
そうだね。そこはあれだね。平成ゴジラの流れだね。
ね、
環境問題取り上げてたから、
平成ゴジラは。ヘドラか。
ヘドラは昭和。
昭和か。
あの頃はただの正義の味方だ。
そうだね。そう。っていうのも。
そうだね。いや、あのままさ、なんかバトルやってるらしいぞみたいな感じで、人間のストーリー重視で大人向けに下手にされたら困るなって思ってて。
確かにね。
やっぱゴジラは子供を見ても楽しめるバトルシーンがないと。
そう。あれはね、やっぱ待った甲斐あったぐらいの最後爽快感があった。
なんだ、そうなんだ、あれなかったら、サムを気持ちよく帰れなかったかもしれないな。
あ、そうそうそうそう。ね、そう。そう、あのさ、うん、やっぱゴジラの一番、なんだろう、最後の終わりだったでさ、うん、こう決まりっていうか、やっぱこれぞゴジラっていうのはさ、結局人間がなんだかんだゴジラに対抗しようとするんだけど、うん、やっぱゴジラには勝てなくて、で、一部の人間はゴジラに感謝をしながら、
そうだね、
ゴジラは海に帰っていくっていう、うん、その流れ。
呆然としながら海に帰るのを見送るっていう、ね。
そうそうそうそうそう。それが、まさにあったじゃん。
うん。
よかったなって。
うん。大きいとこ喋ってたな。
そうだね。そんな感じだね、でもね。
うん。
じゃあなんか、ちょっと妄想入った話もしていいかな。
おう。
さっきの原爆じゃない、まあ、原爆内射放射能、
うん、
と、人間とゴジラって話なんだけどさ。うん、なんか、まあ、初代ゴジラは、うん、まあ、第五福竜丸事件っていうのがあって、うんうん、まあちょっと前にやっぱもう終戦っていうかまあ原爆っていうのもあってさ、うん、こう、まあその時には、その、日本人は、原爆自体、ってか原子爆弾放射能の怖さっていうのはあまり認識してなかった。
うん、うん、まあ受けた時はね。
思うんだと思う。うん、うん、思うんだ。だから、その、なんだろうな。あっていうのがまずあるとして、うん、で今回のハリウッド版っていうのはどっちかっていうともう放射能とか原爆の怖さは分かってるんで、
うん、
アメリカ人の人たちが、うん、っていう、まあ、下地の違いがある。だから何も知らなかった時に結果が先に来てるっていう日本人と、
うん、
当事者だからその原爆の怖さは分かってるけど、うん、実際にその被害は受けないっていうアメリカ人、うんうん、っていう違いがあって。
地上では知ってるけど、実体験はないってい
う、ね。そう。で、まあ、そこで初代ゴジラと今回のゴジラの違いになるんだけど、初代ゴジラの場合って、ゴジラ、あ、ちょっと、水爆実験があったからこそゴジラが出てきたっていう時系列があって、
うんうんうん、
ただ今回のゴジラっていうのは、ゴジラがそもそもありき。っていうのがあって、その後に、それを倒すために水爆実験がありましたって。
うん、
いう差があると、
うん。
で、なんだろう。そのゴジラっていうのが、初代の方だと、まあ、その、放射能に対する怒りっていうのがでかかったんだけど、
うん、
今回の場合は、おそらく、放射能に対する漠然たる恐怖っていうのがアメリカ人にあって、
うん、
っていうのも裏付けになっているのが、あ、これ俺の考えじゃないんだよ。
うん、
ちょっとツイッターで見かけただけなんだけど、うん、まあ、今回の始まりが原子力発電所がメルトダウンするっていうところから始まって、うん、まあ、それはムートのせいだったんだけど、うん、で、それから、その、だんだん順を追ってアメリカの方にゴジラが来るっていうのって、
うん、
まあ、東日本大震災から始まる放射能の流れだっていうのをツイッターで見てて、
うん、
なるほどな、ちょっと俺は思ったの、うん。で、さっきの話の対比と繋がってくるんだけど、日本版のゴジラっていうのは、やっぱりそのさっきも言ったけど、放射能に対する怒りっていうものが向けられている。
うん、
ただ、アメリカ人の場合は、その被害っていうものをそもそも知らない、
うん、
体験してないから、その、ゴジラっていうのが、まあ、放射能のメタファーとしてたよ、
うん。
その、日本から来る放射能に対する漠然なる恐怖だっていう、そういうメッセージだ。
ああ、流れてくるっていうことか。
そうそうそうそう。っていうふうに考えると、まあ、その、なんだろうな、
うんうんうんうん。
原爆に対するアンチテーゼっていうところから言うと若干違うかもしれないけど、放射能に対する恐怖っていう部分では共通するのかなっていうふうに、ちょっと思った、
うんうん。そうだね。それを書いてるっていうんであればね、
うん、
まあ、核を描くゴジラ作品としては、成功だよな。
うん。あ、もしも、だからそこまで考えて作ってるとしたら、この監督すげえなっていうふうに思うかなって思った、
うんうん。そうだね。意外とゴジラは核へのアンチテーゼって言うけど、
うん、
核へのアンチテーゼだっていう主題のゴジラ作品って数えるほどしかない。
確かにね。
そういう意味では今回良かったわね、
うん、
そこね。初代は、ね、核に対する怒りっていうのもあったけど、 核に対する怒りを人間の力でどうにかしようとしている人間の愚かさっていうのを書いて、うん、それ以外は人間は叶わないってやってんだけど、うん、もうオキシジェンデストロイヤーっていう人間が作った兵器で、ゴジラも核兵器もそのもの、ものとも消してしまうっていう、身勝手さを書いてるっていう意味で、ちょっとまた異質なんだけどね。うん、
ああ。確かにね。
うん。
オキシジェンデストロイヤー出てこなかったんです
よ。まあ、倒したらしいっていう話は出てきたけど、あれはとんでも兵器が、
まあ、
とんでもない要素だからね。
そうだね。で、なんか、ここまでさ、結構初代ゴジラをさ、俺は、なんか、うん、いや、ここまで結構すげえ肯定的に言ってんだけどさ、うん、俺、初代ゴジラあんまり、なんだろうな、こういあ肯定的に言いたくないのは、オキシジェンデストロイヤーこう、あまりにもオキシジェンデストロイヤーじゃないところっていうか、
で、水中でしか効かない。なぜか骨になる。
そう、そうなんだよ。
別に酸素破壊したところで
周囲の酸素を破壊するっていう、まあ、恐るべき兵器ですよ、さすがに。確かにそれは恐るべき兵器だけど、そう。なんかなんで酸素が消えてさ、
うん、
急に、あ、そう、映画の中でさ、結構その、でかい水槽に魚がいて、で、そこにオキシジェンデストロイヤーの、まあ、ちっちゃい版みたいなやつ入れると、うん、魚が骨、一瞬で骨になるっていうシーンがあって、うん、なんで酸素がなくなるだけで骨になるのみたいな。
ね、そこは、やっぱ、1954年だなっていう。
そうだね。
感じじゃない。
そうだね。まあ、っていうのはあったんだけど。あ、でもやっぱ、あれはさ、オキシジェンデストロイヤー関係ないけどさ、
うん、
まあ、そういう、なんだ、そういう、人類の面を左右するようなものを作ってしまった科学者には、
うん、
そもそもそういう罪悪感っていうか、まあ、そういうふうに転用されるだろうなっていう、気持ちがなかったとしても、責任はあるんだよ、みたいな。
うん。そうね。
のも、まあ、提示したと思うんだけどね。
ゴールが見え
なかった、今。まあ、もはや今、映画版ゴジラの関係が、はい、関係ないと思って。
まあね、他のゴジラ作品になってきてるけどね。
そうそうそうそうそう。まあいいんじゃない、そういう話でも。
そういうのいっぱいあるんだ。
うん。思うんだけどね。そう。
そうなんだ。あんまり覚えてない。
そう。あ、俺、ね、じゃあ、ハリウッド版のゴジラの話、ちょっと脱足的にしていいかな。
うん。
いや、俺さ、なんか、まあ、単なるクソ映画って言ったんだけどさ、単なるクソ映画っていうか、まあ、怒りを覚えるクソ映画って言ったんだけどさ、うん、なんか、まあ、必ずしもないがしろしてないなって思ったのはさ、うん一番最初の始まりの部分がさ、そのゴジラの、ゴジラを、あ、違う、監督が、おそらく初代を見てただろうっていうさ、ハリウッド版のね、
うん、
人の監督が、って思うのは、そのゴジラの始まりがさ、まあ、生物学者だったけど、あの時、ハリウッド版の方は、うん、の人が派遣されて、ゴジラがいるかもしれないって思ったシーンで、こう、でかい足跡から始まるっていうのは、うん、多分あれ初代ゴジラオマージュだよね。
そうだ、足跡出てくるのは初代だけだからな。
うん。
こちら。
っていうところで、うん、まあ、そう見た当初は、あ、悪くねえじゃんって、思ったんだけど
ね。ね。そこ、ちっちゃいなそこだけかよって
言うけど。いやいや、まあ、確かに、確かに。いや、そこぐらいかなっていう。う
ん、なんでね、火を吐かないで熱い息を吐くみたいなさ。
はいはい。徹底した。
高温の息を吐くっていや。でも確かにね、最初のゴジラってそうなんだけどね、
うん、
炎ではなくて、霧状の白熱光つって、
あ
なんか放射能を帯びたなんか息っぽいのを吐くんだけど、確かに。初代しか知らなかったのかね、もしかして。
そうかもしれない。そうかもしれない。初代見たから十分だろうっていうさ。
そうか。
でも俺、初代見て、むしろ熱線吐くんだって思ったけど、ね。
本当？
うん。なんか、やっぱ平成のさ、ゴジラのイメージ強くてさ、
うん、
あの時でも結構 CG も発達して
さ、
こう、まあ、本当に青白い熱線がファン跳ねてきてバーン跳ねるみたいなイメージがあってさ、うん、なんか初代ってそこまでするのかなっていうちょっと思いがあって、
うん、
あ、ちゃんと入ってんだって思って。
意外とそれカラーになった時からもう青だからね。
あ、そうなんだ。
入ってるやつ。
高温ですね。
高温なんだ。あ、なんか、核融合反応のなんかの、ね、色らしい。あ、青色って。
あれ、ゴジラって放射能を餌にしてるんだっけ、ちょうどあの日本版のゴジラって。
放射能、最初は放射能熱線みたいな感じで、あの、ゴジラそのもの放射能を走ってて。
あ、そうだったっけ？
うん。結構あの、今回の映画に出てきたさ、
うん。
核を測る、カーっていう機械あるじゃん。
ああ。
かざすと、ババババババババって音鳴るやつ。
なんだっけ？ガオガイガみたいなやつよね。
ガーガーガーガーガーっていう音するんだけど。
はいはいはいはい。
それ、あれさあ、俺すげえ懐かしかったんだけど、
うん、
昭和のゴジラの初期ってね、あれめっちゃ出てきたんだよね。
あ、そうなんだ。
うん、ゴジラの、通った後にかざすと、ガガガッと音鳴って、
はいはいはいはい、
放射能が異常だみたいな。
なるほどね。
うん。いるだけで放射能撒き散らすっていう存在だった。
ああ。へえ。でもあれだよ、今回で言うと、今回のゴジラはどうだったかわかんないけど、ムートはその逆の存在だったよね。放射能を吸って。
吸ってたね。
ね。
うん。
っていう存在だったけど。ムートよくわかんねえよ。
あいつがなんで放射能吸ってたのかのはよくわかんない、ね。
まあ。ムートは何だったんだろうね。なんか
ムートは何だったんだろうな。
タガメみたいだったよね。
うん。
ダメな感じ。
そうだね。なんか、そうだよね。産卵とかもそうだよね。卵めっちゃあってさ。
うん。
ガーって。
そうだね。一瞬なんか、その、ノースラとかバトラとかのオマージュのかなって思ったけど、
うん、
あまりにも造形違うし。
メガギラスかな違うかな、
メガギラス。
ミレニアムでね、ゴジラ対メガギラスってあって、
うん、
メガギラスは確かトンボかなんかなんだよね。
あ、そうなんだ。
大量に出てきて、虫で、ガーッって。
気持ち悪い。マジか。
うん、
あ
そっから持ってきてるかもしれないな。
そうかも、もしかしたらそうかもしれない。うん、そうだね。あ、そうだ。あのさ、全然書けないんだけど、今回の主人公だったさ、
うん、
軍曹いるじゃん。
うん、
ちょっと若めの、
うん。
あの人さ、俺の大好きな映画でキックアスってあるんだけど。
主人公？
主人公。
今回の。
主人公、今回主人公。
今回の主人公。
あ
れか、タイか。
タイ、タイ、そう、あの、うん、日本で、なんか、それで、うん、あの、日本人の子供に人形を出してた。
うん、はいはいはい。
そう。が、俺の好きなキックアスっていう映画の主人公のキックアスをやってた人で。
うん、ああ、そうなんだ。同じ映画の。
そう、
うん。
ちょっとそれでテンション上がりましたっていう話。
あ、そう。登場人物の話で言えばね。いや、これはない、なかった話だからどうしようもないんだけどさ。
うん、
あの、初代ゴジラで高校生役やってた。
うん、
宝田明さんが、
うん、
本当は、このハリウッド版に出る予定だったっ
ていう。あ、そうなんだ。
うん。
はあ、
なんだけど、一応撮ったんだけどカットされたらしくて、俺結構楽しみにしてたんですよ、
確かに。なんかそんだけカットされてるとこ聞くと、ディレクターズカット版ちょっと見てみたい。
見てみたい。でも、そこ引っ張ってくるってことは、本当に日本版から、
そうだね。
持ってくるつもりだったんだなと思って。
いや、まあ、よかった。
ね、総括は良かったですよ。
うん、あ、でも一つ不満がある。
はい。
ハリト版のゴジラの鳴き声がね。
うん。
いまいち。
あー。
じゃ、俺さ、なんか日本版のゴジラってさ、
うん、
あの、最後にさ、
うん、
なんつったらいいの？こう、最後にちょっと癖出るじゃん。
うん、
あー、みたいな。うん、あーが欲しかった。
あーって。あれなかったっけ？
なかった。なんかずっとギャーってだけだったんだ
よ。俺意外とあったなって思った。
あ、マジか。そうなんだ。
あれね、なんだっけな。もともとね、なんだっけ、これ。この弦楽器。弦楽器？
どれ？チェロ。
そう、チェロとかね、それ系の楽器のギャーって流したやつなんだよね、ゴジラの鳴き声。
そうなんだ。
うん。
すげえ。そうなんだ。
そう。ギャーっていう感じの、
うん、
やつで、それに似てるなと思って。
あ、そうなんだ。
うん。
じゃあもうなんだったら日本版のゴジラの鳴き声流用してくれよかったのにって思うぐらいの。
まあね、それ使ってもいいよね。
って思うんだけど、まあ、それぐらいかな。うん。まあ、てか、娯楽映画として最高だったと思うわ、最後のシーンの知り上がりぐらいは。
うん、うん。
と思うし。
盛り上がってったね。人間ドラマも結構良かったと思うんだよな。
そうだね。
怪獣映画っていうくくりの中では。
確かに。 そうだね。なんか、キーマンっぽかった博士が最初の方で死んじゃったのは、おーって思って。
確かに。
そうだね。そう、だから、やっぱ最後の方に行くにつれて、やっぱ、こう、バトル、怪獣同士のバトルみたいなのが中心になってきてて、
うん、
前半の方でこう、繰り広げられた、その、だから、スリザー博士がどういう風に行動するかとかさ、うん、まあ、主人公は最後の方は、なんかムートの卵を燃やしてたけどさ、まあ、その辺とかっていうのが、割と唐突だったかなとか、
うん、
こう、まあ、その人々の、一人一人のそのストーリーのオチみたいなやつが、割とおざなりだったかなとは思うけど、うん、まあ、それは望みすぎだし、まあ、歴代のゴジラから考えても、まあ、そこの部分は望みすぎかな
って、うんうん。相当良かったと思うよ、それから比べたら。
と思うし、うん、ただ一つ疑問っていうか、不安なのは、うん、これってアメリカに成功してんのっていうか。
そうだね。
なんか、あまりにも日本人向け、うん、ぽすぎるっていうか。
一応成功してるとは言われてんでしょ。
あ、そうなんだ。
日本では。
あ、日本では、
ね、日本では、外国では成功してるよってい
う。ああ、なるほどね。宣伝文句
で。はいはいはい。流れてる気はするんだよな。
そうだね。確かにね、うん。まあ、結局のところ、これを必見の価値ありかないしかって言ったら、ありでしょ。
うん、ありだね。特にゴジラファンだったら、見た方がいいよ。
そうだね。まあ、ちょうど今、なんだろうな、多分20代ぐらいの、うん、20代から上の人、
うん、
だったら、まあ見て絶対楽しめると思う。
そうだね。感じ意外と多分平成 VS シリーズ好きぐらいかな、ちょうどいいのは。
ああ。
っていう感じだね。
ちなみにもう見に行くんだったら、ハリウッド版ゴジラ見て、ちょっと、こう、鬱屈してから行ったら最高だと思う。
あの、昔のやつね。
昔のやつ。
昔のハリウッド。
あ、そう、98年版のやつを見てから行ったら最高だと思います。
ハードル的に最高だと思います。
ハードル的に最高だと思います。だそうしたらね、そういう意味では、あの、ハリウッド版ゴジラの、こう、生かしどころ、
うん、
かもしれない。
かわいそうだなぁ。踏み台にされてるもん、わかんない。
いや、でも踏み台でした、完全に。今回のゴジラと比べるわけでもないよ。う
ん、ねえ、うん。いや、ほんとだわ。ちゃんとゴジラだったなぁ。
そう。だからね、で、ちょっと悔しいのがさ、これ見てさ、ちょっと思うのは、日本のゴジラ頑張ってくれっていう。
そうだね。
のはちょっと思うかなっていう。
正直、ミレニアムシリーズのゴジラよりずっとゴジラっぽかったかな。
ちょっと続編も期待したいけど、
うん、
なんだろう、あれだよね、今の相撲界でモンゴル人がすげえ活躍してるみたいなのがあるよね。なんか、もっとゴジラっていう土俵の中で日本人頑張ってくれっていうのはちょっと思うかもしれない。ちょっと嫉妬した。
ちょっとな。
うん。そうですかね。
そうだね。
ぜひ、ご覧くださいと。うん。いうとこあたりで。
はい。
そうだね。まあ、収録日プラス、まあ、配信的にもそうだろうけど、まあ、この、ちょっと公開日から時間経ったけどさ、
うん。
まあ、今、この時期に、ゴジラっていうか、まあ、核の話をするっていう。
うん。
まあ、ちょうどよかったかなと。
うん。
思います。
はい。ということでね、ちょうど今この収録日はもう、今日終戦記念日だ。
初終戦記念日です。
そうだね。
そうだ。っていうことも思って、今日収録しました。
そうだね。俺、はい、今日、昼休み黙祷したわ、それは。
あ、そうなんだ。
職場で。
そうか、まだやるんだ。あ、コンビニで連れてやるんだね。
やるんですよ。
なるほどね。まあ、という、まあ、余談話もありつつの、はい、まあ、今回の臨戦を終わっていきたいと思います。
はい。
はい、お相手となしたのは、ワット
翔太でした。
はい。お疲れ様です。
ありがとうございました。